宮地です。こんにちは。元気ですか？やっと花粉も落ち着いてきて少し安心しますね。この話は先週しませんでしたか？大丈夫ですか？したような気がするんですけど。あれでしょ、あのヒノキの花粉がまだでもちょっと飛んでるらしいじゃないですか。そろそろ舌下治療行った方がいいんですかね。完全にやまないとできないのかな。どうかな。いつ頃ができるタイミングですか？6月頃ですか？杉が終わればできる。あ、そうなんですか？
杉しか。
あ、そうなんだ。あれだ。だから、あの、下の下に含ませる、あのタブレットは杉の花粉が入ってるんですね。はい、あ、そっか。じゃあ行ってみよう。でもなんか今年さ、ちょっと時間あるから、秋に海外行くまで。あの、左のね、私、鼻の、骨っていうか左の鼻の穴がすごく狭いんですよ。そのよくいるじゃないですか、なんて言うんだっけ、湾曲症っていうか、鼻の真ん中の骨がこうちょっと左にずれてるというか、それで左の鼻の穴がやたら狭いらしくてほぼ詰まってるんですよ。1日の15時間ぐらい詰まってると思う。うん、結構辛くて、花粉の時期なんかは鼻づまりもそもそもね、花粉によってあるから、寝てる時とかも、はぁってなんか鼻づまりで苦しくなって、起きちゃうみたいな。で、うまく寝られなかったりとかして、鼻づまりでさ、あの鼻づまりもさ、こう左側の鼻が詰まってる時は右側を下にして向いて寝てとかさ、一応こう、なんかやったりするんだけど、あれ、いたちごっこじゃないですか。左の鼻通らせるために右向いて寝ると今度は右の鼻詰まって、でもこう今度また反対側寝るとまた詰まってみたいな、そんなずっと繰り返してるんで、ちょっと時間があるから、その左のね、鼻のこうなんたら湾曲症みたいなのをちょっと治そうかなって少しだけ思ってる。何人か周りに手術した人がいて、でもすっごい大変らしいんですよ。多分手術自体はそんな大変じゃないはずなんですけど、手術した後が1週間ぐらいだったかな、ごめんなさい、もう本当にうろ覚えなんですけど、鼻の穴の中にその綿を入れたまま過ごさなきゃいけないらしい。だから鼻呼吸できないらしいんですよ。そう、口呼吸だけだって。それがまあしんどいって聞いていて、でももう今やるしかないよね。やりたいなってちょっと思ったりしてます。そういえば、あの先日うちの猫の小麦が3歳になりまして、毎年何歳か分かんなくなるんで、あ、4歳だっけ3歳だっけみたいな、毎回カメラロールをたどってうちに来た日を探すんですけどちょうどね、そう、7月頃に来て、生まれたのは4月の半ばぐらいでっていうんで3歳になったんですけど、もう完全に人間のエゴだと思いながら、そのペットショップに毎回誕生日の時とかね、こうケーキ買いに行って売ってるんですよ。犬用とか猫用とかで、猫用だとそもそもあんまり猫って量食べないから、ちっちゃいケーキが冷凍で売ってたりする。で、何がちょっとムカつくなって思うかって、もうそういう、こう商品のラインナップの 9.5 割が犬なんですよ。そう、まあそもそも猫って結構好き嫌い多いから、その個体差もすごいし、あんまり犬と比べてさ、人間の食べ物も、まあ猫ママとか言うけど、あまり食べないわけです。だからもう猫の商品のラインナップ少なすぎて、毎年ほぼ同じケーキ買ってるんですよ。2種類ぐらいしかないの。だからそのケーキをね、ちっちゃいケーキ冷凍で買って帰って、あと、毎年使い回してたアマゾンで買った、あのよだれかけみたいな、ハッピーバースデーって書いてあるやつか買い替えて、そのハッピーバースデーって書いてあるこうとんがり帽子みたいなのを買って、それだけで3000円ぐらいですよ。もう、あの合わせてね、ケーキと、なんだと思いながら、もう別に本人っていうか、もう猫自体は望んでないのに人間が祝いたいという気持ちだけで、人間のエゴによって祝われる猫の気持ちたるや伺い知ることはできませんけど、初めて今回その猫用のケーキ、いちご乗ってたんですけど、まああの人間のケーキみたいに砂糖とかが入ってない、もう本当に淡白な生クリームみたいに乗ってて、で上にこういちごのかけらみたいな散らばってるタイプのケーキで、普段は見向きもしない猫が食べてましたね。珍しく、多分上からこうチュールをいっぱいかけたからだと思う 食べるわけないっつん人間の食べ物にね全然興味を示さないです。これも個体差あると思うんですけど、結構ね、人間のさ食卓とかに手出しちゃう猫ちゃんもいるじゃないですか。石井さんちどうですか？
出さない。
出さない。あ、そうなんだ。え、最初にあげちゃうと覚えちゃうってこと？ああ、そうなんだ。そう、あんまり人間の食べ物に興味持たないんですけど、一回だけこう焼肉やった時にその脂肪分の少ないハラミのちょっと端っこだけをペッてあげたら、もうすごい美味しい美味しいって言って食べててやっぱり肉食なんだって思った記憶はある。あとすごくこういいさお刺身の切れ端とかをあげるんだけど、うちの猫ちゃんは魚より肉が好きでしたかね。うん、誕生日お祝いしました。あと最近の話で言うと、ついにセイロをあれ使い始めてもう2年ぐらい、え、経つかな、2年ぐらい経つんじゃないか、1年半ぐらいか多分、この番組で使い始めたっていう話をして、でハマってますって言った時にまだ1回しか使ってなかったっていうことがあったと思うんですけど、その後実は地道にずっと継続的に使い続けていて、セイロをなんとね1代目を使い倒して新しいこう2代目を迎えたんですよ。そう、私よくその1代目のねセイロを買った時は分かってなかったんですけど、セイロってその木の種類がいろいろあって、実はおそらく一番ポピュラーなのは竹ね。今も無印とか百均とかでもどこでも売ってますけど、あの色が明るくて白っぽいやつはだいたい竹で、1代目に買ったやつはねどうやら杉だったっぽい。色がちょっと濃くて香りがすごく出る、蒸すと。でそれがすごく好きだったんだけど、2代目に買ったのが竹だったんですよ。しかも2段のセイロでね、持ち手がついているという大変便利な仕様なんですけど、竹でこう蒸してみるとちょっと物足りなさを感じ、わかんない、まだ使い始めたばっかりだからこう、ね、香りが弱いのかもしれないし、まだこれからかもしれないけれど、初めて気づきましたね、違う種類のセイロを使ってみて。でヒノキっていうのもあるらしいんですよ。ヒノキはすごく高いらしい。お風呂食べてる気持ちになるなんかなあのヒノキ風呂のあの香りがさ、こう食べ物に乗り移るか分かんないけど、いい匂いだろうけどね絶対、まあ、ヒノキっていうとねお風呂のイメージ強いからどうなのかな、でも高くて手が出ないかな、ちょっとセイロに1万円出すの結構勇気いるから、もし3代目買い替える時ぐらいまでずっとハマり続けていればヒノキも使ってみたいなと思ったりしましたかね。うん、でも2段は便利ですね、すっごくセイロ2段便利だって。この間ガパオライス作ったんですよセイロで、ラムさんっていうセイロのレシピ本をね出版されてる方がいて、インスタグラムもアカウントあるんですけど、セイロ使いたくてこうバーってラムさんのレシピ見てた時にガパオライスって書いてあって、どういうことみたいな、炒めなくていいってどういうことって思った。まずその鶏肉をこうちょっとちっちゃく切って、まあ、鶏肉とかキノコとか、あとはまあナスとか、あと何入れた、パプリカとかピーマンとか、まあ何でもいいんですけど、ガパオライスに入ってるような食材を全部こうそんなちっちゃくなくて大雑把にビャビャビャって切って、せいろにあのクッキングシートみたいなさ、あの汁が漏れないようにそこに敷いて、バーって全部具材入れて、上から調味料回しかけて醤油とかナンプラーとか回しかけて蒸すだけ、楽ちんじゃないです か、 だから10分ぐらい蒸して、その後上の段のセイロを追加にセットして、今度は卵を割り入れてセイロで目玉焼き作る。そう、油全く使ってないわ、そうヘルシーで美味しかったし、うん、無限の可能性を感じません、セイロを蒸すだけだと思ってたけど、炒める系の料理も意外といけるんだと思って、すごくいいなと思いました。で、すごい食べ物の話ばっかりになっちゃったんだけど この間さ、群馬の水上の方に行く予定があって、プライベートなんですけど、その夫と一緒にこうちょっと水上の方に行ってた時に関越道を走ってたんですよ、うん、新潟の方に抜けてく道ね。関越道の途中で、まあ、休憩を取って取りながら行ったんですけど、うん、てか水上めっちゃ遠いですよね、東京からすると2時間半ぐらいかかった、めちゃくちゃ遠いのを改めて実感したんですけど、でその関越道の途中でパーキングエリアをねこうバーッと探してたと、まあ、いくつかちょっと大きめのパーキングエリアがあったんですけど、こうタイミングが合わなくてタイミングが合わなくてっていうか、まあちょっといろいろここいや次にしよう、いや次にしようみたいなのをの重ねてそう結局だから下りの三好パーキングエリアってところに泊まったんですよ。でちょうどお昼時だったんで、まあ、パーキングエリアでご飯食べようっつって、パーキングエリアによってはさこういろんなチェーン店が入ってるフードコートがあるところもあると思うんですけど、その三好の下りのパーキングエリアはそこのそのパーキングエリアが経営してる食堂みたいなのがある、古き良きな感じね、割とこう年季が入ってる感じで、本当にあのトラックドライバーさんがいっぱいいる、だからボリュームもすごいたくさんあって、だいたい定食系がもうなんかずらっと2、30種類ぐらいあったかな、ザですよ、アジフライ定食とかカレーとかあの豚汁コロッケみたいなあって、でそこでお昼を食べようって言ってこうメニューをねこう選んでた、バーって見ててカツカレーとか、お腹は割と空いてたからガッツリしたものが食べたくて、アジフライ定食いいなって思ってこう壁のメニューを見てた時にパッとそのお袋カレーっていうカレーが出てきて、でちゃんとこう左上ぐらいに店内手作りって書いてあるんですよ、全部手作りだろとか思いつつもそのお袋カレーっていうのが気になって、私はお袋カレーにしたんです。で、まあ、食券を買ってカウンターに出して、あできましたよってこう呼ばれるわけじゃないですか。で、まあ、席についてねもう食べ始めるんですけど、まあ、見た目はもう本当なんだろう、色の濃いさこういわゆるビーフカレーみたいなカレーじゃなくて、もう家庭的なあのカレールーを使った野菜がゴロッゴロ入ってるタイプのカレーだったんです。じゃがいもなんかでっかいじゃがいも1個半分に切っただけみたいな、もうそのままゴロって入ってるみたいな、人参もなんか一口3センチぐらいあるみたいな、もうとにかくゴロゴロしてるカレーでだったんですよね。見た目もちょっと黄色っぽくて、そう給食のカレーみたいな見た目ね。でお手作りっぽいなと思いながら一口食べたら、まあこれが美味しくって本当にびっくりするぐらい、ここ最近で食べたカレーの中で一番美味しかったこれもう誇張でも何でもなく本当に美味しかったですよ、三好パーキングエリアのお袋カレー。周りに誰も食べてる人いなかった私もう大声で言って回りたいくらいだった、これ本当に美味しいですよ
スパイシー
な、全然辛くない、もう中辛ほどもないね、甘口と中辛の間ぐらいの辛さですね。で量もまあもう本当にご飯茶碗2杯半ぐらいとんでもない、まあ、ドライバーさんとか多いから多分そうしっかりこうねパワーをつけてほしいって思いのあれなんだろうなとか思いつつ、もうすっごい美味しかったの、もう何とも言えないわ、あれも給食のカレーに近いね、懐かしさがこうそう思わせたんかな、こう小技は聞いてなくてさ、なんかこうシンプルなんだけどこう懐かしくて、お袋という名前がその、まあ、さらにまたこの気持ちをこうね温かくさせてそう、あれ全然話題になってないから、なんか調べてみたらちょこちょこお袋カレーを食べましたみたいな投稿はあったんですけど、これがうまいみたいな、そのパーキングエリアグルメみたいな割と有名じゃないですか、こういろんなところで特集見たりするけど、あれ誰も気づかれてないと思う今。でもなんか私が思うにあのお袋カレー多分日によって波があると思うからわかんないだってあの壁に貼ってあったメニューの写真と全然違ったからねで、あのネットで調べた人の写真とも違ったから、色とかも若干多分波はあると思うけど、私が食べた日の袋カレーすっごい美味しかったんで、もし関越道下りの 三好パーキングエリアに行かれることがあればお袋カレーを食べてみてください。すっごく美味しかったんで。あれカレールーどこの使ってんのかな、どうなん、市販なのかな。でもこう一からスパイスを炒めて作ってる系のカレーではないから、いわゆる家庭的なねカレーなんで、もしご興味あれば寄られる、ことがあれば食べてみてほしいなと思いつつ、パーキングエリア楽しいですね。うん、すごい楽しい。いつもあれ買っちゃう、あの自販機の並びにあるあのその場でコーヒー豆から引いてくれる自販機そう音が流れるやつ、あのコーヒーなんだっけ、コーヒーサンバ、コーヒールンバ、そうあれ耳から離れなくなるんだよな、ダラララだったってやつね。そうあれ、自販機の表面についてるディスプレイで今まさに内部でこう豆を引いて抽出してっていうところをリアルタイムで見せてくれる、あれ使い回しの映像じゃなくてちゃんと今その自分が買ったコーヒーがどう引かれてるのかっていうのをいろんな角度から見せてくれるんであれでもパーキングエリア以外で見たことないわ、はあ、あれついつい買っちゃうね、大好き。そんな感じで始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、あーパーキングエリアの話いくらでも盛り上がれそうみんな好きだよねパーキングエリア。でもやっぱ今回そのいわゆる海老名とか有名なパーキングエリアではないパーキングエリアで自分しか知らないこれがうまいとかこれが面白いみたいな見つけた喜びを知ったねそう袋カレーね、この開拓の楽しみね楽しかったわ。おすすめ教えてほしい、みんなの関越道とか東名とかいろいろありますからね。ではメール読んでいきましょう。ラジオネームゆず塩ラーメンさん、男性の方です。宮地さんおはこんばんちは、初メールをさせていただきます。年始に墨玉を発見してから1話からたどって遡って聞かせていただき、つい先ほど3ヶ月かけて最新話まで追いつきました。すごい、ありがとうございます。初メールは最新話に追いついたらにしようと考えていたので、今日ようやくメールを送らせていただきます。すごいわこの思いと、ありがとうございます。僕は社会人になってまだ3年目ですが、将来の進路を考えるようになりました。ただ将来の夢や目標を考えるとき、いつも外面ばかりを意識してしまう自分に嫌気がさしてしまいます。例えばフリーランスになりたい、研究者になれたらかっこいいなとなりたい姿をイメージすることはありますが、どんなジャンルのフリーランスになりたいのか、何の分野の研究者ならかっこいいのかみたいな具体的な中身が全く想像できません。自分の夢や目標は自分にしかわからないことも分かっているのですが、大学院進学を決められた宮地さんがご自身の将来を考える際に気にかけていること、意識していることなどがあればぜひ教えていただけると嬉しいです。僕は洗濯物の黒と白は分けませんし、お鍋の汁も戻しませんが、隅っことして何かアドバイスをいただけたら嬉しいですということで、ありがとうございます。初メール嬉しいです。すごいね、100何話も120何話も聞いてくれてね、3ヶ月ねどれぐらいのペースで聞いたら3ヶ月で追いつくのかな。割と1話ありますからね。でも 1.5 倍速ぐらいにして聞いたらいいじゃないのそんなことは言わない方がいい。なんだろうね、私が将来を考えるときに気をつけてること、でもほらふんわりとしたこういうふうになりたいなみたいなのは大事ですからね、ビジョンというかね。でもなんか自分が気にかけてるっていうか、まあ、計らずもそうなっているなって思うのは、こう長期的な目標とこう中期的な目標と短期的な目標をなんかそれぞれなんとなく設定してるっていうところですかね。おそらくこの渦潮ラーメンさんがおっしゃっているなんかふんわりフリーランスになりたいなみたいなものはどこら辺になのかな、中期と長期の間ぐらいのイメージなのかな、それをよりこうなんかブレイクダウンするっていうか、より具体的に短期的な目標は何と か中期的な目標は何とか、なんか少し分解して考えた方がね、いいのかなっていう感じはするんですけど、これ例に挙げてるフリーランスになりたいと研究者になりたいっていうのは全然あのすごい全然違うことだけど、どっちも思ってることなのかしら本当に。フリーランスの研究者の方とかはいらっしゃるのかしらね、わかんないけど、もしかしたら理系の方なのかもしれないし、そこはちょっとこのメールからはわかりませんけれども、なんだろうね、でもふんわりなりたい自分みたいなの、こう、だいたい20年後どうかなとか、10年後どうかな、5年後どうかな、うん、1年後どうかなぐらいの、こう、規模感で、こう考えていくといいかもしれないですよね。うん。どういう感じなんだろうね。具体的な中身がわからない。でも意外と身近じゃないですか、短期的な目標は。今やってる仕事でこういうプロジェクトをやってみたいみたいなのが、まあ短期的な目標にはなるかもしれないし、もしかしたらそれが中期的なものを兼ねてるかもしれないですけど、まず自分のこう今の身の回りで自分が頑張ってみたいことを見つけると。でそこをもし乗り越えられたら、その先にどういう未来が待ってるかな、待ってたらいいかなっていうのを考える。これが多分中期的な目標で、その先にあるこう本当に自分が何したいかな、何になりたいかなみたいな、こういう風な人だったらかっこいいなとかでもいいんですよ。とにかく私はもう人と違うことやりたいって思いすぎてるから人と違うこと何かなっていうそう思いすぎてるんだよね。もうそれぐらいの感じでもでもいいと思う。周りの人はでも仕事をしてるよなと。でもそしたら勉強するっていうところに全振りしたら、なんか それで面白いかなみたいな。でなおかつ自分も勉強好きだから、なんかそれはそれでいいかなとかね。なんかこう自分でも気づききれてないところを気づくきっかけにはなるんで、その漠然と海外に住みたいなかもしれないし、東京じゃなくてこっちがいいなとかね、住む場所から考えてもいいと思うし、まあ職業から考えてもいいと思うし、あとはいくらぐらい稼ぎたいとかもあると思うし、もしかしたら子供を持ちたいかもしれないし、それもいろんなのがあると思うけど、こうふんわりこううんって自分の10年後ぐらいを想像して、何が自分にとってすごいかっこいいのかとかいいのかとか考えてみるのがいいんじゃないでしょうかね。はい、そうね。あんまりなんか悩んだことないっていうと嘘だけど、そうなるべくしてこうそう引っ張られてる感じの人生を私は歩んでいる感があるからな。ただなんか一個思うのは、やっぱ目の前のことをちゃんとやるっていうことで、こうちょっと先の未来も遠くの未来も切り開けるんじゃないかっていうことですかね。はい、3年目なんかね、こっから楽しくなるくらいですから、社会人楽しんでください。続いてラジオネーム大マントウの食べ方を紹介する人さん、男性の方です。台湾台北に在住の方だそうです。いつも聞いていますが、投稿するのは今回が初めてです。以前コロナ禍の頃に東京に住んでいましたが、今は台湾に戻っています。日本語を忘れないように YouTube でニュースを聞いていた時、たまたま宮地さんの声を見つけました。SNS でポッドキャストを知ってからはずっと聞いています。ありがとうございます。宮地さんの明るい笑い声にはいつも元気をもらっています。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。秋から海外へ行かれるそうですね。はい、そこで気になったのですが、海外にいる時に一番恋しくなりそうな日本の食べ物は何ですか？海外のレストランではあまり見かけないようなものがあればぜひ教えてほしいです。ちなみに僕が東京にいた時に一番食べたくなった台湾の味は、朝ごはん屋さんのダンビンとミルクティーでした。これからの新しい生活も順調に進むよう応援しています、というメール、ありがとうございます。この方は台湾の方なのかな、もしかしたら。うん、なんかそんな感じがするね。ダンビン、台湾行ったことないんだよな。ずっと行きたいんだけどさ、台湾ってご飯美味しいイメージありますもんね、すっごく。ダンビンも食べたことない。なんだろう、日本の食べ物恋しくなりそうな。お米とかさ、味噌汁とかさ、もういくらでも今は持ってけると思うんですけど、 私なんか餃子とか餃子とか恋しくなりそう。焼き餃子、そう。あー、ないのないの、焼き餃子ないじゃないですか。あれ多分日本独自の文化だし、そう、海外の日本食屋さんの餃子は揚げられて出てくることが多くないですか、イメージ的に。だからあの日本の、ま、町中華とかお店で出てくる餃子ってあんまない気がするなーって思って。私餃子大好きなんで、すっごく餃子大好き、餃子、そう餃子大好きなんですよ。餃子恋しくなりそうだな。もう米とか炊けるからさ、餃子作れない。あー、まあ小麦粉を買って、中力粉なのかな、うん、皮から作るしかないですよ。
実家作ってた、
おいいますよね、皮から作る人。美味しいらしい、うん、もちもちするんですね。そこまでじゃないかなあ、日本にいるときはね。海外行ったらちょっとそうさせてしまうかもしれないですよね、と餃子を食べたさがね。もうちょっともしかしたらやっちゃうかもしれない、手に入れば。ただどう、豚肉のミンチとか売ってんのかな。売ってないと思う絶対。え、ミンチ売ってないでしょ、売ってなさそう。薄切りとかってまず概念ないじゃないですか、海外に。だから塊で買って自分で叩くしかない。
餃子めっちゃうまくなって帰ってくる
餃子うまくなって帰ってくるそうかもしれない、ね、中国の友達とかできれば作り方教えてもらえばいいかもしれませんけど、ニラとかも売ってんのかな。ニラって売ってんのかな、あまりイメージないな。ネギとかもさ、ちょっと日本と海外のと違うじゃない。台湾、そう、台湾じゃない、餃子、そうね餃子だと思います私は、はい。味噌汁とかはもういくらでも作れますよね、うん、おかずですね。だから、まあ、煮物とかもなるだろうね、野菜が違うから日本とは。はあ、台湾に行ってみたいな。大満島の食べ方も教えてください、ぜひ前いただいた方かな、揚げてこうなんか練乳につけ食べるとか、なんかわかんない、前回だから。あ、初めて、本当だ、書いてありました嘘です大満島の食べ方教えてくださいまだいっぱいあります続いてラジオネームパグさん。海外大学院へ留学されるとのこと、めちゃくちゃ墨玉な内容でしたね。新しいことに挑戦される姿、尊敬です。陰ながら応援しております。ありがとうございます。さて、話が変わりに変わって、先日我が家のベイビーと2人で喫茶店でご飯を食べていた時の話です。ベイビーっていうのはハニーってことですね。うん。我々の隣で女子大生と思わしき2人が会話をしておりました。その中で、最近アフタヌーンティー行ったんだよねという会話が行われておりました。いや、もうちょっとテンション高い。最近アフタヌーンティー行ったんだよねという会話が行われておりましたアマン、かっこ超高級ホテルの名前、アマンね、アマンのアフタヌーンティーも行きたかったけどという会話も女子大生の話ぶり忘れちゃったという会話も聞こえてきて、大学生でそんなに贅沢できるのなんてすごいなと思いました。確かに。自分が大学生の頃はサークル活動と飲み会でほぼ資金が枯渇しており、服も一年に一度買えるか買えないかのようなありさまでした。そんな自分の唯一の贅沢は、家の近くにあったサークル系サンクス、かっこ現ファミマで税込み120円の絹ごし柔らかプリンを食べることでした。でも多くの大学生はこんな感じじゃないのとも思っています。墨玉を聞いていると、宮地さんは割と庶民的な生活を送っているのかなと思っているんですが、どこからそう思ったの大学時代の密かな贅沢はどんなことでしたか。海外へ行っても密かな贅沢を持ちつつ、楽しみながら新しい環境で活躍されることをお祈りしております、とありがとうございます。いや、大学時代の、いや、私もすごい切り詰めてましたよ。本当に。東京で、まあ、今は無理だろうけど、だって6万円超える家賃の家、ほぼ住んだことないですからね。 そんな私の楽しみは週に通ってた花丸うどんで、ちょっとお金があるときはかけうどんの小にあの揚げ物を増やすね。あれとろろとか、とろろは有料か、とろろうどんみたいな、とろろうどんとかにして、私はあのちくわのその磯辺揚げと、なんかあの卵天みたいなのあるんですよ、と、なんかデフォルト2種類なんだけど3種類にしてみるとかみたいなの贅沢をしてましたけどね。それぐらいの感じです。あとも学食です。ほぼ夜ご飯とかも学食で食べて帰ってたぐらい。自炊はコンスタントにすればいいんだけど、こう1回限りとかだと逆に高くついちゃうから、実はあんまりしなかったですかね。そんな大学生だったので、確かにアマンのアフタヌーンティーなどには行ったことがございませんし、いくらくらいするんですかね。アフタヌーンティーってさ、4,000〜5,000円するでしょ、いいホテルだと。それで聞くかな。たまになんか見ますけどね、なんかそういうこうアフタヌーンティーしてる若い女性とか、おおむねいいものを身につけていらっしゃるイメージがあるけれど、いくらですか。1万円超えてる。
うわ、
アタランティーだぞマジか。1万3000円やばい。
1万円超えるわ。
うーそ。まあまあまあ、それあのアマンさんは悪くないんであの大事なことですけど、それはね、まあそうなんだ。だってお菓子だけじゃなかったりするもんね、ちょっとしたご飯みたいな。あ、サンドイッチもついてんだ。1万3000円もするんだ。いや、周りにはいなかったけどね、少なくともそういう生活を送ってる友達は。まあ女子大学生じゃないか、もしくはもう実家も都内の、なんかこう港区とかね、渋谷区とかそこら辺にお住まいの ご実家がそこら辺のそう方で、こうね、自分のお金を自分のためだけに使えるっていうか、学費とかそういうことじゃなくてっていう方のパターンなのかな。あとはあの割とこの中では、このメンバーの中では最近まで大学生だった竹内さんによると、あのコロナ禍以降大学の授業がリモートでも受けられるようになった。あれ、どっちも行けるって感じじゃないですか。リモートオンリーが増えたって感じ。
わかんない。
そうか、両方あるのか。この授業はリモート、全編リモートで開講しますっていうのもあれば、まあ、どっちでもいいですよもう多分ありそうだよね。ハイブリッドも OK みたいなのもあれば、まあ、コロナ禍以降こうそういうリモートで授業を受けるっていう選択肢が増えたことによって、バイトができる時間が伸びたっていう、それによってこう稼いでいる学生が増えたっていう話があるらしい。確かに。あとはこう時給も上がってるしね。私がファーストフードハンバーガーショップでバイトしてた時の時給いくらだったんだろうなって。1000円超えてたかな、超えてたかな、超えてない気するんですよね。超えてない。1000円、でも1000円ぐらいだった気がする。うん、1200まで行ってないはず。確かね、最低賃金、最低時給どれぐらいだったんだろう当時。いや、1000円超えてなかったはず。超えてたのか、東京で。もう15年ぐらい前ですかね。いや、超えてない気すんな。まあ時給もいいし、わかんない、こう割のいいバイトをやってんのかもしれないし、うん、もしかしたらね、表に出てるみたいな人かもしれないし、まあ様々なんじゃないですか。自分がこうやっぱそういうところに行ったようになったからこそ、そういう人たちと出会っただけで、まあ変わらずそういう人たちは昔からいたんだと思いますよ、おそらく。うん、そんな気がする。そうか、アフタヌーンティー1万3000円か。アフタヌーンティー1回しか行ったことないけどね。なんかいつもケーって思ってたから、アフタヌーンティーってなんだみたいな。行ったら行ったら楽しいんだよね、そういうのは。本当お腹いっぱいになっちゃう、はい、ありがとうございます。もう一つ、ラジオネーム A1 さん、男性の方です。 宮地様、スタッフの皆様、いつも楽しく拝聴しています、一等ライブタイムで見ておらず SNS や墨玉で知りましたが、留学されるということで驚きと尊敬が入り混じった気持ちになりました。墨玉はどうなるのと思いましたが、続ける方向で検討されているとのことで一安心しています。さてさて、どう切り出したらいいのか分かりませんが、ある意味今まで黙っていたことかもしれません。変な告白なのですが、私が好きになった方、好意を持った方は漏れなく海外に行ってしまうということが起きてしまいます。ワーホリ、留学、移住、青年海外協力隊などなどです。宮地さんを勝手にこのカテゴリーに入れていいのかとは思いますが、宮地お前もかと心でつぶやいてしまいました。何にせよ結婚もされた直後なのに、とんでもない新たなステージ絶対に楽しんでください。そして墨玉を通してそのお裾分けを隅っこの一人として楽しみにしています。呼び捨ては心の中なので勘弁してくださいね。ご丁寧にありがとうございます。なんででしょうね、やっぱアクティブな人が好きになるんでしょうね、きっとね、うん、他の方々もすごいですね。ワーホリ、移住、青年海外協力隊、うん、なんででしょうかね。私もそういうカテゴリーに入ってしまいましたけど、ありがとうございます。はい、黙っていたことということで成仏できましたかね。他にもそういう人いるかな、どうかな、頑張ります。 あと一個だけ、ラジオネーム毛ガニ太郎さん、男性の方です。今まで黙っていたことですが、それはそら豆の食べ方についてです。私はそら豆が大好きで、食べるとき皮ごとを食べています。というのも、子供の頃からずっとそうで、実家では当たり前のように家族全員そら豆は丸ごと食べるスタイルでした。薄皮もここが甘いんだよなぁなんて言いながら食べていた記憶があります。ある日、妻と子供と一緒に夕食を食べていて、いつものように皮ごと食べていたら、妻が、え、そら豆皮ごとを食べる派だったっけ、皮むかないの、とかなり驚かれました。妻は丁寧に一粒ずつ皮を剥いて食べており、それが普通だと思っているようです。妻から指摘されて初めて、これってもしかして少数派と思いました。宮地さんとスタッフの皆さんは、そら豆の皮食べる派ですか、それとも無く派ですか。圧倒的に無く派です。私一回だけそら豆うっかりこう皮ごと口の中に放り込んで、うわーって後悔したことあるんだけど、皮硬くない、薄皮じゃない、あれは結構ちゃんとした皮です。割と歯ごたえあってさ、中のホクホク感が失われてしまいます、むかないと。この皮が甘いんだよなーではなく、本来の良さを台無しにしています。私はそう思います、個人的に。唯一この中だとそら豆の皮ごと食べるのはメガネさんだけだよね。え、竹内さんは剥く、
剥きます。
剥く、はい、メガネさんは剥かずに食べる派だそうですが、
ギャップがいいんです。
ギャップがいい、うん、皮甘くない。そら豆を塩につけて食べるんです。
甘さが際立つ、
甘さが際立つ、でも確かにさ、あの皮ごとの状態だとさ割と大きいなって思うけど、うん、う皮から出すとそのちんまりしちゃうよね。そうそう、薄い時あるしね、身が、うん、まあ得した気持ちになるのかしら、皮ごと食べる方が。でも絶対見た方が美味しいと思うんだな私は。さっきも調べてみたら、食べる派はあの何の調査か知りませんけど 45% ぐらいいるらしいんで、割とマジョリティなんですね。いや体感3割ぐらいの人だと思うけどね。
体感
いや、これまでの経験の中でそら豆をさがある食卓を共にした人たちの傾向をね、みんな向いてた記憶あるもん。そのまま食べてる人と、まあ、たまにいるけどね、本当にたまにのイメージですよ。ちょっとわかんないんだな。そんな手間じゃなくないですか。だってピュッと押したらさ、ピンって出てくるから。
ピュッと押す？
うん。いやいや、なんか爪でキャッてって、こう一個だけこう隙間を作ってさ、ペッて、ピンって出てくる。
いやでも、
ヤリさんの今まで話聞いてると絶対向かない派だと
思う。いや向きます向きます、向く派です。しかもさつまいもの皮とかまで向いちゃうタイプ。皮ごといけない、あの
へばりついてる
皮もできるだけ向きたい。あの口に入れた時にモソモソするんですよ、皮だけ、うん、口の中で皮と身が分離するの許せない本当に美味しくて食べたいのは身なのに、めんどくささでその美味しさを無駄にするってことは私はできない。美味しいものを食べるためのそう、みかんの、あの白いやつとかも取りたい、できるだけ。モソモソするから口の中で
変わんなくないですかあれ。
いや変わる変わる変わるちっちゃい頃おばあちゃんが全部剥いてくれてて、ツルツルのみかん食べさせてもらった。それがあるんでしょうね。そっから食べられなくなっちゃった、モソモソするから白いやつ。あれが栄養らしいんだけどね。
そう、
多少はマシになったかな。ツルツルまで剥かないけど、もうゴソゴソしてるやつだけ剥いて食べたりします。気になっちゃう。はい、まあ剥いて食べた方がいいと思いますそんな手間じゃないからさこれこの方々だって毛ガニを食べる方々ですから、カニに比べたらそら豆なんか楽ちんなもんですよ。はい、今度あの剥いて食べた感想を教えてくださいありがとうございました。これからもメッセージですね、メール募集しております。感想、聞きたいこと、今まで黙っていたこと、お悩み相談などなど何でも大丈夫です。この番組の概要欄の URL からか、もしくは私のインスタグラムのハイライトボタン、ハイライトから飛べますんでよろしくお願いします。あと SNS に感想をポストする際はハッシュタグすみだまをつけてポストをよろしくお願いいたします。そろそろねゴールデンウィークですからね、いろいろ予定を立てている方もいると思いますが、安全運転で、あとパーキングエリアの情報もお待ちしてます。ということでまた来週お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。